それでは聖書拝読マルコ伝一章一節から八節までです。新約聖書の61ページです。よろしくお願いします。拝読いたします。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に死者を遣わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはラクダの毛衣を置き、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。
それでは、驚嘆すべき神の子イエス・キリストの福音と題しまして、白賀先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあどうぞ明日楽にしてください。はい、皆さん、3月にね入りました。いよいよ春到来と、ね、いうことではないかなと思いますが、日本の、ね、春はお水取りから始まりますね。お水取り始まりましたね。ですからもうね、春の訪れ、春を告げるね、そういう時になったんだなと思います。今週もう一度ね、なんか寒の戻りがあるんだということで、山間部ではね、雪マークもちょっと出ておりましたけど、まあ、今年もね、寒い寒いと皆さん思われたのかどうか、そうなんですよね。ことさらニュースは寒いところを取材しますのでね、皆さん惑わされて、今年の冬は寒かったってね思ってるかもしれませんけど、いやいや、寒いところを取材するから寒いんでね。先日私も聞いておりましたら、岡山の県北ね、蒜山とか大山は今年は雪が少ない。だからね、本当に全国くまなく眺めてみないとね、わからないものでございますよ。で、皆さんちょっと考えてみるとね、温暖化はどこに行ったのやら、ね、あるでしょう。温暖化を最初唱えていた ICPC、 あのデータ全部違ってますよ。いや、もうさ、この10年間で破綻しましたよ。ですから、まあ、温暖化はね、確かに温度上がってるというのは確かかもしれませんけど、地球全体のね流れだと太陽との関わりがありますからね。簡単に皆さん温暖化といってもね、一つ結論的にねこうだとは言えない。で、今学者間の中でも二酸化炭素が全部の影響とは誰も言ってないんだよってね。しかし皆さん、二酸化炭素がたくさんあることは良くないことだからね、別に安心する必要ないけどね。しかし温暖化というのもいろんな要素がありますからね、そこはやっぱり考えないと。まあ、一番大きい原因は結局太陽のエネルギー活動が最も大きな原因であってね、 今ね、その太陽のね、エネルギー活動が少し落ちてるというね、まあ、そういう中にもありますので、まあ、何が起きるか分かりませんけれどもね、皆さん、あまり一方方向の一辺のね、情報だけにとらわれないようにしていただきたいなということをね、つくづく思います。皆さん、別に大山と昼山だけじゃないんですよ。札幌の 冬祭りは氷が溶けたんですよ。だから開催中に水でちゃんと作り直してたんですから。それでは皆さんですね、北海道の札幌も雪祭りの時は雪が溶けるほどだったということも知っててください。しかし一方では立ち往生している地域もあるしね、雪が今年何十年ぶりとかいうところもあってね、だからそういうことも毎年あるんだから。ですからある人が調べたら70年前の新聞にも書いてあった異常気象。皆さん真実を見ていかなきゃいけない。私たちにとってね、今日も聖書を学んでまいりますけど、どこに真実があるのかね、今日は皆さんね、礼拝の前に1枚のレジュメをねお渡ししたと思いますけど、月始めは福音書を中心にですね、イエス様の生涯について皆さんにお話しするということを言っておりましたけど、内容的にはですね、非常に福音書は福音書一つ一つを、取り上げながら、イエス様の生涯を見つめていきますけども、その中でもね、ちょっと専門的な神学的な用語も入るかもしれませんが、皆さんにはそういう部分も含めてね、礼拝で学んでいただきたいというふうにお話したと思いますので、ちょっとそういう意味ではですね、皆さんの頭をね、知性をね、使っていただくということを前々から言っておりますけど、そんな意味で今日はちょっとしたペーパーを作りました。で、本当にこれをね、毎回作ってちょっとね、皆さんにお渡しできればなと思ってますので、礼拝の内容を含めてですね、こういうこともちょっと覚えておいていただきたい内容なんだりですね。で、今日はね、マルコの福音書を取り上げました。で、1回目はヨハネ、2回目はマタイで、3回目が今回マルコでありまして、マルコの福音書がどんなものかっていうのをまずね、最初に皆さんにお話ししてから今日の内容入っていきたいなと思います。いろんなことをね、マルコの福音書を通して私たちは学ぶことができます。語ればそれだけでもうね、3時間4時間いるんでしょうけれどもね、簡単に今日ここにまとめております。ですからこれが全てではもちろんありませんが、まあ、一つ焦点を当てるとしたらね、このようなことになるのかなと思ってまとめさせてもらいました。で、皆さんお渡ししたペーパーをちょっとね、見ていただきたいんですけど、まあ、大きく2つのことをそこにはまとめましたね。一つはマルコの福音書がどのような主題を持って書かれているのかという主題についての内容ですね。それからもう一つが4つの福音書との比較の中でね、マルコの特徴というものがあります。これもそれぞれにですね、特徴があるんです。で、皆さんに最初ですね、ヨハネの福音書をご紹介した時にね、4つの生き物の話をしましたよね。それぞれ視点が違っているんだ、覚えてますかね。4つの生き物、テトラモルフというね、その中でマルコは何になりますか。
マルコ、
そう、獅子、ライオンのことですね。で、この獅子ライオンというのは荒野で吠えたける獣であるということでね、荒野で叫ぶ声というものからマルコが始まっている。つまり荒野で叫ぶ、荒野で吠えたける声、これまさに獅子の特性であるということからね、マルコの福音書はライオン、獅子を表すとよく言われます。ですからね、昔の皆さん、聖書はですね、表紙がありますでしょう。そこにちゃんとライオンの絵が描かれてあるんですね、マルコの福音書はね。ですからライオンを意味するんだということでちょっと知っておいていただきたいんですけど、じゃあそのマルコは荒野から始まりますけれども、そのことは後で触れますけれども、じゃあ今日ね、皆さんにご紹介した一章、はい、冒頭の言葉、マルコ福音書の一章一節の言葉、はい、神の子イエス・キリストの福音の始めと書いてありますね。今日説教のタイトルにこのままこの言葉をね、取り入れてもらいましたけれども、ただその前にね、驚嘆すべきという、ね、言葉を加えて、この言葉を取り入れました。今日の内容は、驚嘆すべき 神の子イエス・キリストの福音という内容になりますけど、まあ、この教誕という言葉をなぜ入れたのかというのも後でねお話したいと思います。さあそこで皆さん、まずねマルコは書き始めに神の子イエス・キリストと呼んだ。で、皆さんのお渡ししたペーパーにもありますけど、マルコはちょっとそこをお読みします。主題のところね、マルコはイエスを神の子として描き、イエスが神の子であり救済者メシアであることを証ししようとする。はい、マルコがまずこの主題に取り上げたのはイエス・キリストが神の子であるということです。で、ちょっとその次の文章を飛ばしてですね、もう一つ下のところに参りますけども、はい、冒頭句、冒頭の言葉ですね、今お読みした言葉、一章一節、はい、冒頭句の神の子についてはバチカン写本その他では記録されているが、シナイ写本その他では欠けており、後代の負荷と考えることもできる。実はこれ議論がありまして、この神の子という言葉が、ね、入っていない写本があるんですね。でそこにバチカン写本とシナイ写本という言葉が出てますけど、これは写本の中でも特に有力な写本で、ですからバチカン写本には神の子と書いてあるんです。ところがシナイ写本には神の子という言葉が欠落している。一般に聖書学では、写本の中で書かれているものと書かれていないものがあった場合は、書かれていない方が原点に近いという原則があります。で特にこのように神の子という大切な言葉をもし本来聖書に記されていたとするならば、それを削るということはありえない。ですから本当はなかったものにですね、神の子という言葉を付加したのではないかというふうに、ね、まあ、考えられておりますけど、まあ、これは定かなことはわからないんです。当然この写す時の写事生がね、神の子という言葉を忘れたという可能性もないわけではありません、ね、そこのところは議論があります。ただ言えることはその後ですけど、しかし神の子はマルコにおけるイエス像の大きな特色を示しており、本福音書は神の子に始まり神の子で終わっているのです。はい、皆さんマルコの福音書を学んでいきますと、この一章一節、今ご紹介した神の子イエス・キリストの福音の始まりという言葉、神の子イエス・キリストという宣言で始まったこのマルコは、実は最後にも神の子でもって終わっているというんですね。はい、その最後というのがイエス様が十字架にかかって亡くなられるところです。ちょうどそこに皆さんペーパーに書かせてもらいました15章39節に出てくる言葉なんですね。でこれは皆さん何とか聞かれたことがあるかもしれませんが、百人隊長がねイエス様の十字架のもとにおりまして、その最後の様を眺めておりましたね。ところがその百人隊長がイエス様の姿を見て口にした言葉がマルコにだけあるんです。はい、その言葉がそこに書かれている言葉、はい、15章39節の内容、百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。つまりマルコは一章一節、神の子イエス・キリストの福音の始めという書き出しを持って福音書を書きね、最後イエス様が十字架で亡くなったその場面で百人隊長の口を通して、この人は神の人だった、神の子だったという告白を持ってですね終わろうとしているんですね。だからイエス様に対するマルコの持っている一つの実像は神の子イエスである、そういうことが言えるかなと思いますね。さらにですね、その次にマルコ福音書がどんな特徴を持っているのかというのをその後ペーパーに書いておりますね。でこれもね、マルコの福音書を読むときに、あ、こういうような特徴がマルコにはあるんだな、特色があるんだなということをちょっと頭にね入れておいていただいて、読まれるとまたねマルコの福音書の味わいが違ってくるんじゃないかなというふうに、ね、思います。で実はたくさんあるんですよ、マルコ独特のね、まあ、特徴というべき内容は、ね、まあ、その中でもちょっと私は今日3つね皆さんにこのご紹介したいと思って書いてありますけど、 はい、まず一つ目、丸一ですね、はい、マルコ福音書の特徴、マルコはイエスの言動に対する人々の心の衝撃を恐れと驚きという言葉で繰り返し描写する、はい、実はマルコの福音書には驚いたとか驚いてとか、そう驚嘆するという、ね、まさに驚くという言葉がたくさん出てきます。今日この驚嘆すべきという、ね、タイトルの中に入れた理由はそこに一つあるわけです。ですからイエス様の言動です。イエス様の言動ということはイエス様が語られる言葉、教え、イエス様がなされる行い、そういうものを聞いたり見たりした人々が心にどんな衝撃を受けたのかということをマルコは驚きという言葉で表現しているんですね。でそれが何箇所か出てまいりまして、代表的なものをその鍵括弧の中にですね紹介してますから、また余裕があったらそこをね見ていただきたいなと思いますね。はい、それが一つ目ね。それから二つ目、これがよく一般に言われるマルコの特色として一番に挙げられることかもしれませんけれどもね、マルコにはすぐにという言葉がたくさん出てくるんです。すぐにというね、でこれがおよそ42回使われているというふうに言われていますね。でこのすぐにという言葉が42回使われており、更新する物語とも言われている。ですからすぐにすぐにということは非常に時を急いでいる、そしてまた前へ前へとね物語が進んでいるというイメージを読者に抱かせるので、物語自体がね何か更新しているようだ、そのように評する人もおりますね。つまりイエスの生涯が十字架死に向かって息もつかずに突進していく物語になっている。マルコを読むとまず一つ特色として思うことはね、そのすぐにという言葉が出てきます。その中からねイエス様の生涯がさーっとですね最後十字架へと向かって進んでいるということを感じるんですね。ですから更新しているとか突進しているというふうに、ね、表現されますけど、まあ、十字架への道行き、十字架への、ね、道のりをイエス様が急いで行かれている、まあ、そういうイメージを持つんだという。でどうしてマルコの福音書にこういう特徴があるのかと言いますと、それがその下にある米印のところなんですが、実はマルコがこの福音書を書いた時代背景がありますね。でこれもいろんな説がありますけど、今一番有力なのはね65年から70年の間、ユダヤ戦争が始まる前65年から70年ぐらいまでの間にこの福音書は書かれただろうと言われています。まあ、一時は70年代ということが有力だったんですが、エルサレムがですね、ユダヤ戦争で陥落していく様をマルコはおそらく見ていないんではないかということが最近言われるようになりましたね。まあ、この人詳しくいろいろ検証されてのことで、まあ、それをお話しするだけでまだいろいろ時間かかるんですけど、65年から70年ぐらいではないかと言われてますね。そうしますとその当時のキリスト者たちの歩みというものがどんなものであったかと言いますとね、イエス様が十字架につかれてほぼ1世代を経た30年ぐらいを経てこのマルコの福音書が書かれたということになります。すると当時いたクリスチャンたちはどんな状況に置かれていたのかというと、それがそこに書いてあるんですね。はい、米印のところをちょっと皆さん読んでみますと、ここには異教徒やユダヤ教徒から迫害という逼迫した状況にある信徒たちへの励ましがある。つまりこの時代の信徒たちはどんなような状況に置かれていたのかというと、まさに異教徒からは迫害の目で見られ、同じく同胞ユダヤ教徒からも非難の対象であったというんですね。つまりユダヤ教徒からもイエス様をメシアとして証しするその運動は異端視されておりました。同時に異教徒からもこのイエス様の運動というものは決して歓迎されていなかった。ですからどこに行ったとしてもキリスト者は迫害されていたという、ね、そんな状況の中でローマ帝国の支配下にあった、この統治下にあった領土内でねイエス運動をするということは、はっきり言えばですね迫害を乗り越えてことに帝国のね、迫害、それは最終的には死を伴う迫害にまでつながりますから、 まさに死を覚悟しなければならないような信仰の背景があったんですよ、ね、でそれをマルコは知っていたので信徒たちに書かなければならないこの福音書の中で何を書いたのかというと、はい、その続きです。同じ種類の同種の迫害をより生産に通って行かれたイエスの姿こそ信徒たちが現状を乗り越える力となるとマルコは直感したのだよ。皆さん福音書を書くときにマルコは当然この福音書を読んでくれる人たち読者というものを意識しないわけにはいかないわけですよね。当然福音書は歴史を超えたメッセージで永遠性を持っていますけど、私皆さんにいつも言います、聖書は永遠性を持った普遍性を持った書であっても、しかしその言葉の選び方は時代的な制限があるんだ。したがってマルコはまず永遠のメッセージを書くということは当然あるけれど、今この書を直接手に取って読み聞きするであろうクリスチャンたちにキリストの福音を伝えなければいけない。その時に彼らが今置かれている状況はもしかしたら死に至るかもしれないという迫害を身に受けている、その逼迫した状況の中でね、彼らを励ますために何を書いたらいいのか、いやイエス様も同じ迫害を、イエス様も同じ非難を受けたけれど、なんと最後十字架という凄惨な悲劇を生んだけれど、イエス様はたじろうことなくその道を乗り越えられたではありませんか。だから私たちも主と同じ道を行こうではありませんか。これがマルコの思いなんです。そして迫害されている苦しみにあっている人を励ますことができる言葉は何かといえば、これ以外にないと思ったんですよ。イエス様もそうだったんですよ。そして我々はイエス様に習うものでありましょう。イエス様と共に生きるものになりましょう。そしてイエス様と同じ生き様をしようではありませんか。そしてそのことこそがたとえ迎えるものが死であったとしても信徒にとって一番の慰めとなり励ましとなり力になるということをマルコは直感したんだと。皆さん直感という字はこの字でいいんですよ。これはどういう意味かというと本質を見抜くという意味ですよ。何か直感的に感じるとかね、そういう直感じゃありません。この直感という字は物事の本質を見極めた。つまりマルコは今の信徒にとって一番の力はイエスが迫害を乗り越える生涯を覚悟も勝利的に歩まれて最終的には死のとこからよみがえって天に昇っていかれたあのイエスの姿を彷彿とさせる福音書を書くことだ。だから急いで急いで十字架の道へとイエスが行かれたその姿を突進するようにね、行進するように描いた。我々もイエスの軍隊である。同じように主と共にこの茨の道を堂々と行進しようではないか、そういう思いがねマルコの中にはあるんだ。ですから皆さんエルサレムに登って行かれる場面があるでしょ、聖書の中にね。最後の受難週というものを前にしてイエス様がエルサレムに入場されている場面がありますね。その箇所を読み比べてみるとマルコにだけある言葉があります。マタイもルカも書いてません。しかしマルコには書かれているある言葉があります。それ何か、イエスは先頭に立って言われた。弟子たちはそれを見て驚いて恐れたと書いてますよ、ね、つまりこれから自らに迫る受難を前にしてイエス様はエルサレムに堂々と先頭に立って行かれたという言葉をマルコは書いてるんですよね。マタイとルカにはこの表現はあります。まあ、こういうのを見てもね、イエス様が受難に立ち向かうとき我々の先頭におられるんだということをね、まあ、信徒たちに語っていると、まあ、そういうふうにもね読み取ることができるだろうと思います、ね、はい。そういう意味でマルコはそのような背景の中でこの物語を書いたというんですけれども、同時にですねマルコの一つの特徴がこの3番目にあります、はい、神の子イエスというものを主題にしていると言いながら、一方ではイエス様の人間的な面を非常に情緒豊かに表現しているのもマルコです、ね、はい。3番目、マルコはイエスの人間的な面を 情緒豊かに描写している。マルコが伝えるイエスは、あるいは短足し、あるいは哀れみ、あるいは驚き、あるいは憤り、また疲れては休み、眠りを求め、空腹を感じられる人間なのである。マルコの福音書を読みますと、イエス様のこのお姿がですね、一方では非常に私たちとある意味で通ずるような人間的な面があります。でこういう人間的な面をあえてマルコは描いた、つまりイエスの人間としての性質、これを難しく人生と言います。キリスト論としてイエスは神の子、すなわち神の性質を持った神性を持ったお方という部分と、同時に私たちと同じように肉体を持ってね、お生まれになられた、すなわち受肉されたと難しく言いますけども、生まれてこられ人間としてナザレのイエスとして生きていかれた、その意味では人間としての性質も持っている。だから今のこのキリスト教の教義の根本はですね、誠の神にして誠の人であられるイエスという、そういう定義になってますでしょ。つまり神でもあり人でもあるというのがイエス様の 実像である。ですから神の子であるということをマルコは主題として挙げながらもね、その福音書の細かい部分では人としてのイエスの姿を、まあ、情緒豊かに描いているんだよって。皆さんついてこれればあの今序論ですけど皆さんどう思うか分からないですけど、こういうことをね、この福音書の一つ取ってみてもね、この研究をしていくとね、面白いなって思う人とね、ああって思う人といるんですよ新学校ではこういうことばっかりやるんです。神性、ディビニティ、ディビニティ、人生、ヒューマニティ、ね、ディビニティとヒューマニティについて論ぜる、イエスの、まあ、ね、そういうのやってるとね、本当に頭だけが動いてます。疲れますね。しかしね、この真理の泉にね触れるとね、喜びが湧いてくる、ね、そういう体験をね、やっぱり皆さんしていくとね、福音書はなんと奥深いものかっていう、ね、ことになるわけです、ね。まあ、この今日お話したこともほんの一部ですよね。まだまだこの福音書にもいろんなね、やっぱりこの内容が隠されてるんじゃないかというふうに思いますからね。今もその研究は進んでますけど、まあ、今言ったのことをね、ちょっと皆さん知っていただくと、マルコの読み方っていうものにね、何かヒントが与えられるんじゃないかなと思いますね。はい、それとですね、先ほどご紹介するのを少し飛ばしました。一番最初のところに出てくるね、主題の中にある言葉、これもちょっと説明させていただきたいんですけど、またというところから読まないんでね、飛ばしましたけど、これ実はね、マルコの福音書を読む上で非常に重要な内容なんですね。よろしいですかね。マルコの福音書の主題のところにあるね、項目またというところから開業してますけど、そこにこうありますよね。また十字架と復活を主要内容とするパウロ的福音理解に対して、マルコは福音の内容をイエスの死に限定せず、それ以前のイエスの生涯を伝える書伝承にまで拡大する。文章を書くとこれ難しいことの書く方がね、分かりやすくていいんですけど、しかし皆さん聞いてみると何のことかと思うかもしれませんね、はい、ここにちょっと一つ説明が必要ですね。パオロ的理解という言葉です。実は皆さん、福音書というのは先ほど言ったようにマルコの福音書が65年ぐらいから70年の間に 書かれたと言われるんですね。じゃあそれに対してパウロの手紙はいつ頃書かれたか、パウロの手紙は早いものでは50年代に書かれてます。ということはこの福音書が書かれる15年、あるいは20年ぐらい前にパウロは手紙を書いていたということですね。で、新約聖書の中に収められているさまざまなる書簡を見てみると、この中で最も古いもの、すなわちイエス様の死に最も近い時間軸で書かれたもの、これがパウロの手紙です。具体的にはテサロニケの第1の手紙、テサロニケの第1の手紙というのをパウロは一番最初に書いた。それからキリスト教の福音理解というものを知る上でとても大事な教理書簡ということで言えばガラテヤ書を最初に書いたパウロですね。ですからテサロニケの全書あるいはガラテヤ書というものを見てみると、パウロが何をその当時考え思い、そして何を伝えようとしていたのかということが見えてきます。そしてさらにね、皆さんよくご存知のコリント書というものをパウロは書くんです。で、今日皆さんにご紹介しているこのペーパーにあるね、福音理解というところの括弧の中にはコリント書の内容を引用しました。これまた後で皆さん見られたらいいと思いますけど、パウロが私が述べ伝える福音とは一体どんなものなのかということを的確に要約した箇所がここなんです。コリント全書15章の3節から5節にパウロは福音についての理解を述べていますね。皆さんじゃあちょっとそれ見ましょうか、コリント全書、ね、コリントの信徒への手紙のね、第1の15章、3節から。3節から5節というふうに一応引用させてもらってますので、そこだけ読みましょうかね。皆さんいいでしょうか。はい、新約聖書320ページ、コリントの信徒への手紙の15章の3節です。はい、3節にこうあります。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、ケファというのはペトロのことですね、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。もちろんその後も続きます。はい、ここにねパウロは私があなた方に伝えようとしていることはどういうものかっていうことを明確に要約しているんですね。はい、皆さん何を言っているか、聖書に書いてある通り、つまり予言の通りということが前提になってますけども、その内容は一つ目、罪のために亡くなられたこと、つまり十字架でイエス様が死なれたこと、その死んだことの証として葬られたこと。皆さん今みたいに医学が発展するわけじゃありませんのでね、お医者さんがやってきてちゃんと脈を取ってね、心臓死であるということを確認して御臨終ですという宣言をするわけではありません。死んだと言っても本当に死んだかどうかわからないんですよ。だから死んだことの証は葬られたことですよ。だからイエス様が十字架で死んだこと、そして葬られたことってのセットにならないと死にならないからね。ところがその死んで墓に葬られたのにどうしたの、墓の石が転がしてあって中を覗いてみたら墓が空っぽだったというね、これがイエスがよみがえったという事実ですよね。ですから今皆さんイスラエルに行きますと、そこにイエス様のお墓であったであろう祖母の墓というのがありますけど、ね、そこに書いてありますよね、英語で He is not here、ね、彼はここにはおられない、 葬られたのは確かだけれど、そこからもう蘇ってここには おられません。これが皆さんキリスト教のね、復活についての証であります。ですからパウロは何が言いたいかというと、まずイエスが罪のため十字架で亡くなり、そしてその死の証として墓に葬られ、ところが聖書に書いてある通り3日の後によみがえらされ復活したことだ。そしてその復活したお方がなんとペテロをはじめ多くの人たちに現れ、私にも現れてくださいましたと言ってるんです。この後読んでいくとね、はい、皆さんこれ何がわかるかというと、パウロが言っている福音はここなんです。イエスが我々のために十字架で亡くなり、しかしその亡くなったイエスは葬られた後よみがえり、そのよみがえったイエスは今も生きて私たちに親しく現れてくださっている。私たちはその証人なのです。復活の証人、これが使徒です。復活のイエスに出会った人を使徒と呼ぶんです。ということは皆さん、パウロの理解の中にはイエス様が十字架につかれるまでの生涯、いわゆる3年といわれる交渉外で何を話され、何をなされたかは福音の理解の中には厳密に言えば入っていない。わかります？イエス様の説教はパウロの福音の理解の中には入っていないんですよ。だからパウロは一度としてイエスはこんなことをおっしゃいましたとは説教してないんですよ。イエスは十字架についた後よみがえったんですよっていう説教をしてるんです。そしてそのよみがえったイエスに私は会ったんだ、今も生きて働いておられるイエス様、そういうことをパウロは述べ伝えていくわけでしょう。はい、そのパウロの書簡から20年ぐらい経った時にマルコは何を書いたかというと、いやそれは福音の一部であって、実はイエス様の生涯そのものが福音なんだ。イエス様が生きておられた時何を成したのか、何を教えたのか、何を語ったのか、そのことも全て福音なんだという意味で、このパウロの理解である十字架と復活というものを中心としたパウロ的福音理解を超えてですね、マルコはそれ以前のイエスの生涯、つまり十字架復活に至るまでのイエスの生涯も含めて、そこにある書伝書、伝わってきて伝えられてきているものを福音として取り込もうとしたという意味です。だから福音書の中にはイエス様の歩みが記されているんですね。御言葉が記されているんです。それも福音なんだということをマルコは書こうとした。まあ、だから学者の中にはパウロが十字架とよみがえり復活ばかりを福音の理解として強調するのに対してね、マルコはそれをいさめる思いで福音書を書いたっていうふうに説く学者もいます。ということでね、マルコがこの福音書を書いたその主題、あるいは目的、あるいはその特徴というものを、ね、今見てきましたけど、その辺は大丈夫ですか？はい、ということでね、皆さんそのことはちょっと頭にね、入れておいていただいて、今日の内容をね、見ていきたいなというふうにね、思います。マルコの福音書、じゃあ皆さん、今日ご紹介した1節から8節、はい、冒頭の箇所になりますけどもね、そのメッセージをちょっと読み取っていきたいと思います。まず何といっても1章1節、神の子イエス・キリストの福音の始めという、この言葉はとても大切ですね。はい、今、神の子というこの言葉が、マルコ伝の主題だという話をしました。 はい、同時に今度福音の始めと書いてあります、ね。マルコはこの最初の言葉を本当に祈りに祈って書いたんだろうと思います。福音の始め、はい、この始めという言葉、もともとギリシャ語ではアルケで、このアルケという言葉、始めと訳していますけど、もともとの意味は起源とか、ね、根源とか原点という意味を持った言葉です。アルケ、物事の本質ですね。根っこにあるもの、根源です。つまりここでマルコが書こうとしていることは、時間的にここから始まりますという始めじゃありません。福音というものの本源、福音というものの起源、福音というものの原点は何かを書こうとしている。時間的な始まりではありません。福音とは何か、その根っこにある根源的なものから私は書こうと思っているという意図がここにあるんです。そしてこの始めにという言葉はまさに創世記のあの言葉と対応するんです。始めに神は天と地を創造された。あの始めに、あれはヘブル語です。ベレシート、ヘブル語ですけど、その言葉と対応するようにマルコはアルケーという言葉を使って全ての物事の始まりを書こうとしている。さあ皆さん、この全ての物事の始まりは何であるか、マルコに言わせてみればそれは神の子イエス・キリストだというんです。はい、旧約聖書で神が初めに天と地を創造されました。天と地を創造されて、その最後に似姿に人間を作った、ね、そしてその人間を神は祝福された。これが創世記1章の内容でした。つまり神様は初めに天地を作り、その真ん中に似姿である人間を置いて、その人間を祝福した。これが聖書の根源だと言いたいんです。それと同じことがイエス・キリストにおいて起きた。これがマルコの考えね。つまり神は天と地を創造し、その真ん中に人間を、似姿で作った人間を置き、その人間を祝福したことが創造の理想だ。それと同じことを神の子イエス・キリストによってなそうとしたのが、このマルコが福音書を書こうとする意図ですね。つまり天と地を創造し、人間を真ん中に置いたように、今我々の生きている時代は、あの後堕落した人間がもう一度神の救済歴史の中で天地創造にも匹敵する神の子の出現を、まさに創造の真ん中に置いて、福音はその根源として出発した。わかりますか、
はい、
本当にもうね、皆さんこのね、もう私なんかこの言葉聞いただけでもう圧倒されてしまう。いやー、マルコはなんとこのアルケという言葉に何を込めたんだ。いやー、旧約聖書から伝わってきたその歴史を全部ね、包み込む言葉としてアルケ。本当に皆さん、聖霊が共になければ筆を進めることのできないね、福音書のね、気高き真実をね、一言一言のまさに言霊のうちにね、見ることができる。そう思いません、皆さん。これが神の言葉というものです。その言葉一つが歴史を見る鏡である。その言葉一つが歴史を貫く原則であり、その言葉一つによって世界が全部その言葉の中に入ってしまう。こんな美しい言葉を福音書は一つ一つ連ねていることをね、皆さん思うとね、本当に驚嘆すべきことです。まだいっぱいあるんですけどね。そうやって始まった福音書がね、皆さん、マルコ次に何を書いたと思いますか。さあ、その全ての根源、全ての根っこをこれから私は書こうと思う。じゃあその全ての根っこを書くときに、まず何を書かなければいけないとマルコは思ったか。 いいですか。はい、これどちらがいいとか悪いとかじゃありません。あくまでも一つね、福音書の特色として皆さんにお話ししてるわけであってね、いいですか、はい、その全ての根源を見出そうとしたときに、マタイはそこに系図を見た。系図から始めることが、歴史を一貫して流れる神の摂理を理解する上での最も大切な内容だとマタイは思ったから、系図から書いた。でもマルクはそう思わなかったから、系図を書かない。皆さん、マルコには系図もなければ、イエス様の誕生の物語もありません。それは別にマルコが系図を軽視して、あるいは誕生の物語はもう省いた、そういう簡単なものじゃない。マルコは本質を系図に見なかった。だからといって系図が大切でないとは言ってませんよ。神様はマタイを通しては系図の中に神を見つけるようにさせた。マルコを通しては系図ではないものを通して神を明かししようとしたという、ね、だから福音書が4ついるんであって、なんで同じ福音書が3つもあるんですかと言って、マタイとマルコとルカがそっくりだから、そういうようなね、非常に人間的な平面的な浅はかな考えはやめていただかなければいけない。はい、マルコは何を書いたか、預言者イザヤの書にこう書いてある。皆さん、預言者の言葉を引用するのはマタイが特有だったんですけど、実はマルコも最初だけはこの言葉で来てる。預言者イザヤがこう書いていますと来ましたね。しかし皆さん、これよく読むのはイザヤの言葉じゃないです。イザヤの言葉もありますけど、最初に出てくるのはマラキ書の言葉。はい、最初に出てくるのはこれ。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。これはマラキ書3章1節の言葉が引用されています。ただ完璧にそのまま引用していません。変えてます。で、その変える中で出エジプト記が混じってます。出エジプト記の23章20節の言葉を少し借りてます。そしてその次に続く、荒れ野で叫ぶ者の声がするということが、ここがイザヤ書ですね。つまりマラキ書と出エジプトの若干の言葉を借用し、そしてイザヤ書40章ね、40章3節を組み合わせて引用してるんだけど、それを全てをイザヤ書の予言とマルコは書いてますけど、ね、厳密に言えば今言った言葉が含まれる。まあ、しかし皆さん、これ何が言いたいかというと、これがイザヤだとかどうだとかいうことを言いたいんです。マルコはイエス・キリストというお方が誰であるか、それは予言で語られてきた、約束されてきた、まさにその人ですと言いました。しかもその予言書の中で、なぜこの荒れ野の叫び声を上げたのかというと、ここはまたマルコの卓越したね、ある種神通力とも言うべきね、達観した悟りの世界であってね、荒れ野とはどこか、なぜマルコは獅子のごとき荒れ野の叫び声から物語を始めようとしたのかね。荒れ野とはね、我々がさまよい出た場所であります。しかしその荒れ野でモーセは神に出会った。この旧約歴史の故事がね、あるわけです。だから私たちはこの荒れ野において神ともう一度出会う、そして荒れ野においてまことなる神と出会うことができる。その荒れ野で叫ぶ者の声から始まることが、キリストの福音の出発点だ。そして皆さん、マルコにとっての福音の出発は、荒れ野の叫び声でなければいけなかった。なぜか、ヨハネでなければいけなかったんです。マルコにとっての福音とは、ヨハネの宣教から始まるものです。使 したがってこのヨハネという存在がどんな存在であるかということをある意味ではマルコはとても大事にしました。だからここで洗礼者ヨハネが荒野で生活していることを紹介します。つまりヨハネの宣教活動から時代は変わる。時代のターニングポイントはヨハネである。そのヨハネはまさにマラキが予言したエリアその人である。第二の天地創造とも言うべきね、堕落した後もう一度エデンの園を回復する第二の天地創造とも言うべき神の子の出現はエリアの再来、洗礼者ヨハネ、荒野からの叫び声でその産声を上げる。これがマルコ福音書です。まあ、こういう話をしておくと皆さんねどうですか。とにかくいろんなことが分かると思いますけど、今日一体何を聞いたんだろうかと帰った時に皆さんの心情にねとどまるようなね、説教というのはね、今日聞いたらね、今日こんなこと聞いたなと思うんだけどね、細かいことは全部忘れます。心にも入ったものだけは明確に覚えてますね。しかしこう知的にいろいろとお話しするとね、何か心に残ったのかなと言われるので、ね、そしてもしこの知性が眠ってるとね、これ何の話だったのそういうことにもなりかねない。でも皆さんね、これからイエス様の生涯を見ていくためにはこういう知性の光を持って見なければいけないという、これはもう再三言っておるポルゼンですからね、じゃあ頑張ってくださいね、
はい、
しかしでもそればっかりではいけないなと最近思い始めましたよ皆さんにね、いけないなというのは別にいいんだけど皆さん新学生じゃないわけだし、ね、それでいいのかなというのもね半分あるからね、ちょっとはそうじゃない話もしないでこうやってやってたら皆さんこう一節一節読むことにねもう大変なことなんです。これがまだ皆さんマラキ書を引用してですよ、その意味をはっきり言わなきゃいけない、どこを付け出してるのかね、マラキ書そのままじゃないんだもん、どうしてそのままじゃないか意味がある、イザヤ書もそのままじゃないんだ意味がある、なんで出エジプト記をわざわざね一言だけ引用してるんですけど、なぜ出エジプト記なんだ。それを皆さん知ろうと思ったら出エジプト記の歴史をもっぺん勉強しないといけないでしょ。あの出エジプトとは何だったのかという、イスラエルの人にとってあの出エジプトは忘れることもできない、ね、もう歴史的なね、誰もが記憶し思い起こし思い出すね、最高の民族の歴史ですから、それは我々にとってはね出エジプト記ってえっと思う、ユダヤ人にとってはそれ、聖書に親しむ者にとっては出エジプトほどドラマチックな神の物語はないんですよね。でも昨今日本人はね、我々にとってもドラマチックな物語があるんですよ。我々にとってもドラマチックな物語、羽生選手の金メダルじゃないよ日本におけるドラマチックな物語、人武統制というと言われてもピンとこなしてるでしょ。出エジプトにもね匹敵するような日本建国の歴史、人武統制ですね、これを知らずして日本人なのかというのは本当はそれだけなんですね。え皆さん、今の宮崎県高千穂にね天孫降臨遊ばされた新納尊、その新納尊の四大の地神山と言われしこの尊がね、高間ヶ原の理想を打ち立てんとしてね、あの日向の地を立って陸路と海路を通じてね、大和の地にまで東へと向かってね、平和な日本を作るために出エジプトならぬ出宮崎 そして皆さんね、日本の地をね、麗しい素晴らしい国にするためにね、祈り祈りながらね、愛する兄弟と共に手を携えて東へやってきますよね。しかし最後には兄弟もみんな失う戦いの。そこで昇進したね、この神山と言われるこの御言葉はね、自らの不徳にね、悔い改めの祈りを捧げて大和の地に入る一番近い道を行くのはいけない。なぜか東には太陽が昇る、東太陽に向かって弓を引くものがあるかという啓示を受けるわけですよ。何時太陽に向かって弓を引くのか、何時太陽を背にして戦うべし。そこで神山と言われるということは、あ、太陽を背にして戦わなければ分はないんだ。だとすれば大和の地に入るために、太陽を背にするためには東から入らなきゃいけない。そこで彼はね、今でいう大阪ね、河内の地から海で南へ下って、今の和歌山県の南の端から京都へ入っていく道を選ぶんです。これが熊野です。熊野古道と言われるね、この熊野の道を、山の中を道なき道を歩むんです。その時どこを通っていいかわからない時にね、ヤタガラスがやってくるんだよ。そのヤタガラスを見ながらね、道をたどって大和の地へと入っていく。最後の戦いをする時には太陽を背にして戦うから、まるでのエリコのようにね、呼ばわれば相手は陥落するんです。その劇的な勝利をもってね、柏原の地へとたどり着いた神山と言われる彦の御事は、その時神武天皇となってね、初代天皇として即位されました。それが今から何年前ですか。これ紀元前660年のことであります。こういう美しい物語が日本にもあるんです。それと同じようにね、ユダヤ人にとってはこの出エジプトという物語はなんと麗しく記憶に残る物語と。だからそこに出てくる言葉をね、マルコはこの中に留めたんです。そんな思いが、熱い思いがこのわずか2行ほど、3行ほどの引用の中にね、込められ凝縮されている。そこに福音の根源があるんです。さあ皆さん、もうそろそろでもやめましょう。この話をどんどんどんどん進めていくことにはいけない。ということで、ちょっとガラッと変えて皆さん今日いいでしょうか。驚嘆すべき神の子イエス・キリストの福音と、私は今日タイトルを、題目をつけたんです。はい、皆さんにお渡ししたペーパーの中でマルコの福音書の特徴の一番目に書いた言葉です。思い起こしてください。一番目、はい、マルコの福音書の特徴の丸一のところにこう書いてますよね。マルコはイエスの言動に対する人々の心の衝撃を恐れと驚きという言葉で繰り返し描写する。皆さん、マルコの福音書は驚きという言葉がたくさん出てきます。で、私は今日皆さんにこのことを言いたいんです。なぜかといえば、我々は驚いてますかということです。今日皆さん驚いた、
はい、
驚いてますか、
はい。
で、皆さんマルコの福音書を見ましょうか。はい、じゃあ一つ目、1章22節見てください。1章22節見てください。次のページになりますね。1章22節、はい、じゃあ21節から読みますよ。1章21節、一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。驚いた。これ皆さんわかる？私はね、これなのよ。イエス様が立って教えられたらね、驚いたんです。みんな感動したんじゃないんですよ、同意したんじゃないんですよ、自分の思いが正当化されてその通りだって言ったじゃないんですよ。皆さんの事情なんか関係ない。驚いたんですよ。こんな教え聞
船からさんがいつに、
へぇ言っていたとこのことを思い起こします。
いや、ほんと驚いたのよ。その後見てください、27節、人々はみんな驚いて論じ合ったって。もう本当に皆さん、これすごいね。皆さん、これ礼拝が終わった後ね、食事しながら驚いて論じ合いましょう。驚いて論じ合ったということで、なんで論じ合った、これは一体どういうことなのか。権威ある新しい教えだ。こういうことが皆さん続くんです、驚くんです。そして今日皆さん一番お話したい驚き、6章を見てください。6章ね、はい、6章まで行くと驚くべきことが書いてあるんです。6章、これナザレというイエス様の生まれ故郷にイエス様が戻った時のお話です。はい、6章冒頭からです。はい、見出しついてます。ナザレで受け入れられないと見出しついてますよね。はい、ここ皆さん有名な箇所ですけど、で一節読みますよ。イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。はい、安息日になったのでイエスは街道で教え始められた。皆さんいいですか、さっきの一節一章と同じでしょ。一章の時も安息日に教えたんでしょ。ナザレでも安息日だから教えたんですよ。ところがその後見てる、多くの人々はそれを聞いて驚いていった。驚いたのは一緒だけど、その驚きの内容が別だった。驚いていった、この人はこのようなことをどこから得たのだろう。そして皆さん3節見ると、この人は大工ではないかと言ってですね、驚くには驚いたんだけど、いわゆるですね、いい意味での驚きを通り越してね、いぶかしがってなんじゃこりゃみたいな、でこの人は大工の子じゃないか、ちょっとこの揶揄するような思いへと変わっていたわけです。イエス様が教えた内容は、街道で安息日で神を礼拝する新しい教えをされたと思います。それは素晴らしい驚くべき内容だったから、驚くには驚いた。でもこんな驚く話が出てきたことを、かたや権威ある教えだと認めた人がいるかと思えば、かたや大工がなんでこんなこと言うんだという驚きになった。わかりますね。じゃあその驚いたナザレの人々に対してイエス様はどう思ったかということが問題です。皆さんいいですか、6節までいきます。これ大事なの、6節5回だ。イエス様がね、はい、6節見てください。そして人々の不信仰にどう書いてますか、
驚かれた。
誰が驚いた、これなんです。私は今日皆さんにこれを言いたい。イエス様の教えは私たちを驚かせるけれど、その驚かされるような教えに対して受け入れない人をイエス様が驚いた。イエス様はその不信仰をむしろ驚いたんですよ。いやー、でも私思います、罪人はどれほど神を驚かせてる、うん、おいおいおい、まだわからない。では皆さん、私たちはね、本当に驚嘆すべきことを、驚嘆すべき時代を、驚嘆すべき章を今目にしてるんです。その驚きがどんなものであるかをどうぞ皆さん今日ね、忘れないでほしいんです。そして最後に一つ言いましょう。ヨハネは何と言ったか、私は水でバプテスマを授けたが、私の後から来られる方は聖霊のバプテスマをなさる。皆さん今日言います、聖霊のバプテスマを受けない者はキリスト者ではない。そうでしょう。福音の根源をマルコはここから始めたんですよ。福音の根源は何か、聖霊のバプテスマをされる方がイエス・キリストである。神の子イエス・キリストの福音、まさに神の子イエス・キリストとは聖霊によってバプテスマするお方です。もう皆さん春が来たので、
私もつい命が芽吹いてきます。
冬の間
しっかりと命を凍冷凍保存しておりますから。皆さん聖霊を受けなければいけない。聖霊って何ですか。問題はそこでしょう。何が聖霊。皆さん本当に聖霊を受けるということはね、イエスの教えに驚嘆し、その教えにひれ伏し、その教えを我が生涯の全てだとする体験が誠の聖霊だけです。誠の聖霊体験はその御言葉によって価値観が変えられ、人生観が変えられ、そして私が生きるべき人生の指針はもう聖書の言葉以外にはありませんと宣言した時、それは本当のクリスチャンですよ。いいですか、病気が治りました、手が震えました、そんなものはね、何でもどんなもう礼拝だからあんま汚いことも言えない。どうでもいいよそんなのは。そんなクリスチャンばっかりがいたらね、そんなね、聖霊のバプテスマを受けたクリスチャンないでしょ。心が狭く妬み嫉妬に苦しみ、いいんですかそんな。皆さん我々の人生どうでもいいよ。イエス様の御言葉、イエス様の御言葉が生きることだけが福音です。私は死んでイエスの御言葉が残ることが福音でしょう。もうそういう風に皆さんなった時ね、歴史が変わると思う。もう私はね、何のために人生生きているのか、ね、考えた時にもうそれしかないと今思っています。まあ、先日ね、一つの刺激を受けたのはね、あの白川先生のこのね、最後の撮影ね、天地創造を始めたって感じた時にね、先生がこうおっしゃいました。自分はね、ヒマラヤで神になった。その神に出会ってから自分の人生はもう一つもブレることがない。自分が何のために生かされているか、それは神の天地創造の素晴らしい創造の御業を写真を撮って世の人に示す、これだけなんです。自分が写真をずっと撮り続けてきたことは、それ以から一手もぶれてない。それ以外のことをする人生は私には考えられない。そのために生かされているんだと言ってましたね。だから命を吹けています。そしてもう82歳にお会いになってね、もう砂漠のね、荒涼としたところをね、5時間歩いて写真を撮りに行く。もう途中で行ってますよ。もう頭フラフラするんだよ。ヒマラヤで灰を一つなくしたんだよ。そして砂漠だから一緒に行ってる人に、俺の前を歩くなよ、砂ぼこりだけでもう苦しいんだ。そして何度もこのね、スティックを持って腰掛けられながらね、言ってますよ。もうやめようかな、まだあるのか、あの坂登るのか、そんなこと聞いてないよ。でも最後そこまで行かれてね、写真を撮りましたよ。さあすごい写真撮ってます。やがて出るでしょう写真集。もう本当に命を食べてね、私はあれを見た時にね、ああ本当に我々一人一人が生かされて、何のために生かされているのかな、人生何のために生かされているのかなと思った時にね、皆さん私は思います。この驚嘆すべき聖書に出会わせてくださった神様と、そして本当に恐るべきお方、驚嘆すべきお方と出会わせてくださった神様とね、人生の中で何をもって向き合うか、本当に命をかけてそこからそれることなくね、驚くべき福音を伝える以外ない。皆さんそれがキリスト者の生きる道ではないか。だからもう本当に皆さんそのことをね、胸に今日刻んでほしいな。驚嘆すべきことを、驚嘆すべきことを私たちは聞いてるんですよ。驚嘆すべきことを私たちは耳にしてるんですよ。皆さん人生の中で驚いたっていうことを言ったいつですか。最近のさ、驚いたって言葉をね使わないでしょ。驚かなきゃいけませんよ。もうマルコはその驚嘆、驚いたっていう言葉を何度も使いながら、イエスがなされること、イエスが教えられること、イエスが語られること、人々はいつも驚いてる。ただ一箇所だけ、 イエスも驚いた。この驚きと驚きがね、真逆かもしれないけれど現実なのかもしれませんね。でも皆さんこのことを思った時にね、私たちは本当にそういう時代の中を生かされてるんだということを知ってね、一日一日を歩んでほしいなというふうにね、思います。私もね、そんな思いで自分を戒めながらね、何のために聖書を学び聖書に触れてるのかな、本当に聖霊をね受けるということはどういうことなのかね、それは決して表面的なね幸福や喜びや楽しみや癒しや、そういうものじゃない、根源的で根っこにまで至るような心の拠り所と人生の拠り所を見出す御言葉との出会い以外にありません。御言葉を失って人は堕落したのだから、御言葉を取り戻すこと以外に命の道はないんですよね。そのために皆さん、マルコは福音書を書いたんだと思って、短い一番短い福音書です。でもその中にマルコはどれほど命を削ってね言葉を連ねたのかということをね、どうか皆さん少し知ってですね、これからまた学んでいってほしいなというふうに、ね、思います。はい、ヨハネとマタイとマルコを紹介しますので、おそらく4月はですね、ルカもご紹介したい。またルカは違います。ルカはまたすごいという予告だけしてるそれでは皆さん終わりましょうはい、じゃあ最後賛美歌をね歌って終わりたいと思います。賛美歌のじゃあ533番をね賛美して、はい、じゃあお願いします。533番
you、yeah.
それでは聖餐式をねしていきたいと思います。